長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
6月6日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介ですね、お聞きください。どうぞ
どうぞ。
テクストに触れる、哲学者の眼差しに出会う、哲学史にしおりを挟む、熊野澄彦著。哲学の目となる何気ない日常の経験、忘れられつつある哲学史の一コマ、そして死や異遊との出会い、長年の研究の中から紡ぎ出された言葉たちが折々の縁に結ばれたテクストとともに静かに深く読み手の心へ届いていきます。読むこと、書くこと、その営みに人生を捧げてきた一人の哲学史家の横顔、テクストの手触りを感じながら思索の旅へと誘う珠玉のエッセイ集、哲学史にしおりを挟む。あなたもその1ページにしおりを挟んでみませんか。
というわけで今月は、哲学史にしおりを挟むという本で、はい、やってまいります。こちらの本ご紹介してくれたのが幸子さんという方ですね、うん、幸子さんってどんな方なんですか。
幸子さんはですね、私、うん、今神田正則さんっていうマーケッターの方、はいはいはいはい、皆さんご存知だと思うんですけど、うん、あの方のコミュニティでご一緒させていただいていて、でね、もうご一緒させていただくっていうよりもね、もう中核で、うん、もう活躍されている方なんですよ。
ほうほうほうほう。
でものすごい読書家でですね、
はい、
お家に一度遊びに行かせていただいた時にですね、
うん、
本がダーッと壁一面にあるような、
すごい
すごいんですよ。
へ
え。またね、それを読むだけじゃなくて、うん、ちゃんとアウトプットして、うん、リーディングガイドって言って、ちゃんとそれをね、あとマインドマップというのを使って皆さんに紹介するというのもされているような、もう素晴らしい方です。
へえ、なんかね、お話聞いててもすごそうでしたよね。
うん、
ちょっとぜひ、じゃあ今日の配信では主に幸子さんがね、お話いただいてますので、はい、楽しんで聞いていただければと思います。はい、どうぞ。
今日は哲学史にしおりを挟むということで、はい、うん、すけれども、読んでない。
読んでないです。
お、これはどうして、どうしてなんですか。
一冊本を持ってきてくださいっていうことしか、
はい、
自分の中で受け取らなかったので、うん、どれがいいかなって思って、私もう一つは私も読書会やってるんですけど、はいはい、私は読書会で皆さんに未読の本を持ってきてもらうんですね、うん、で90分の中で、一緒に読むっていうやり方なので、私の中 の勝手なこの常識というか、うん、はいはい、イメージが、せっかく読書会だから読んでない本を持ってこうっていう、それだけの
新しいっすね。
本当に？
うん。うん、幸子さんがやってらっしゃる読書会っていうのは どういうものなんですか？90分で一冊読む
って。90分ぐらいで、皆さんに読書会来てもらって、
はい、
まあ、読んでくる方もいるんですけど、うん、こんな今日読書会って言って場を、まあ、今みたいにこう和やかにした上で、
はい、
今日の読書会でどんな風になれたらいいっていう、まあ、目的設定とか、うんうんうん、今ゴール設定をしてもらって、で一応もともとこんなテーマだよっていうのも言ってあるんですけど、はい、それに合った本持ってくるんですけど、どんな目的で今日帰りたいみたいな感じで、どんなこと帰りたいって言った上でゴール設定してもらってから、まずはこう ビジネス書とかが主なんですけれども、うんうん、ビジネス書って結構目次とかしっかりしてるじゃないですか、はい、なので前書きとか目次とかをまず最初に読んでもらって、うんうんうん、この本どんな本かなっていうのを読む。だから今さっきみんなでこんにちはっていう人間同士が仲良くなるのと同じで、本も私は人だと思ってるので、うん、こんにちはって言って、あ、多分こういう人なんだなっていうイメージをまず掴むっていうことをします。で、大体こんな人だなって分かったら、じゃあこの本からどんなことを受け取りたいかなっていう、さっきの目的をもうちょっとだけ深めて質問にする。質問を作る。で、これこれこういうことになりたいっていう質問とかもうちょっとだけ具体化するって感じですね、目的を。で、質問作って、その答え探しの読書をする。
はあ、面白い、
うん、だから目次をパラパラって見て、私の欲しい質問の答えは2章にありそうだなと思ったら2章に飛んで、読み込むんじゃなくて答えを見つけるっていう宝物探しみたいな読書をして、でもできるんだよね。で、あ、こんな、でその後はどんな、私はこんな質問でこんな答えが見つかったのっていうのをこう少人数で分かれて、ちんやん聞いてっていう感じで喋って、そうすると面白いねって言って、で皆さんそれぞれ目的とか質問作ってあるから、うんうん、誰かの本の答えでも、あ、それ私使えるかもっていう、ヒットしやすいっていう感じなんですね、うんうんうんうん、つまり目的を持つとか質問するっていうのが大事で、うん、私たちの脳みそって質問とか問いを作ると脳に空白ができるんですね、うんうんうんうん、そうすると人間ってその空白とかスペースができると埋めたくなりません？
確かに。
洋服とかクローゼットとか捨てると埋めたくなりません？っていうのと同じで、埋めたくなっちゃうので答え見つかっちゃうんですっていうことをしてます。
ちょっとあれですか、のりちゃんのキネシ読書に近いところありますか？
うん、そうなんですよ。だから私それこそ、うん、私は私で、まあこれから今日皆さんにも体験いただくのですから、うん、キネシ読書っていう、まあ、キネシオロジーというのをなりわいにしているので、まあ、それを使った読書っていうのを、まあ、やっていたんですね、うん、でやっていたところで、そのね、今お話幸子さんにいただいたフォトリーディングというのを体験した時にですね、いや、これ方向性間違ってないって思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
これもともと神田先生のね、神田先生が日本で広めるっていう、その前にはアメリカでっていう、その大元があるんですよね。そうですね。
ポール・シーリー博士っていう、うん、脳科学とか、NLP とか学んできた先生が、うん、速読というよりも、うん、なんだろう、やっぱりね、本当に脳の機能を使って本を読むっていうやり方をして、はい、うん、それでこれ面白いって言って、日本のマーケッターである神田正則さんが日本に、うんうん、取り入れてきてっていう感じでした、はい、で本当に8年とかぐらいに勝間和代さんっていう方がいらして、うんうんうん、彼女がこれをフォトリーディングを体験したことによって一時ブームになりました、うん、その頃。
そうなんです。でそれブームの時は知らなかったんだけれども、はいはい、まあ、結果そのフォトリーディングの講座に参加させていただいた時に、うん、これやってること同じだわ、はい、と思ってそれでさらに方向性ね、さっきも言ったけれど、あ、間違ってなかったなっていうのをすごく確認できたりとかしている、うんうん、まあ今日この頃
です。今日この頃ですか。
はい、
面白いですね。ちょっとじゃあいつもと違う感じになりそうですね、今日は。
ちょっと面白いかもしれません ね。
あ、全然
もちろんです。
ちなみにこの本を手に取ったのは何か理由があったんですか？
う
ん
うん、最近、はい、そういった意味では哲学的なものとかに興味があって、うん、はい、昔はやっぱりそれこそ自己啓発系とか読みやすい本ばかり読んでたので、こういう古典的な本ってなかなかやっぱり読めなかったし、うん、正直拒否反応があったんですけど、やっぱり本を読み進めていくと、なんかこういう本が面白いなってって思えるように、うんうんうん、ここ半年ぐらいかな、はい、なってきたので、結構こういう本を手にする機会がすごく増えました。
へえ。今日このタイトルにしたらたまたまですか？
たまたまなんですけど、うん、今日ほらキネシオロジーとかって言ったところもあるし、うんうん、なんか感覚っていうのもあるし、あとはなんだろうな、哲学って難しく感じるけれども、うん、ある意味答えのない世界じゃないですか、うんうん、でも私たち会社員さんとかやってると正解とか評価とかっていう答えを求めるけれども、だんだんこう AI の時代とかデジタル時代とかも言って、正解のない時代にこう変化とともに入っているので、でこのなんか今日のりこさんの場とかで哲学ってキーワードってもしかして合うのかもしれないっていう 直感的な、うんうん、なのでなんかこうそれこそ読みやすい自己啓発系よりも、うん、なんかちょっと一段ちょっとレベルが上がった知的な本の方がもしかして今日はいいのかもしれないって思って持ってきました。
すごい直感
ありがとうございます。嬉しいです。
読めるかどうか分かりません、これもね。
なるほど。
そのフォトリーディングっていう先ほどあったのがまあ、どっかでちょっと興味があったら調べていただければいいと思うんですけれども、フォトリーディングを学んだ動機がですね、きっかけじゃなくて動機、うん、楽して天才になりたかったんです。
楽して天才になりたかった、
うん、頭が良くなりたかったで、いわゆる言うと早く本が読めるっていうことが売り、うん、あれなので、やっぱり本ってなんかつまずいたりとか壁にぶち当たった時に、うん、なんか本屋さんに駆け込んで関連 本とか買っちゃうことってありません、うん、はいはい、割とそういう感じだったんですけど、うん、でもやっぱりなかなか忙しいし読めない、うんうんうん、し最初から最後まで読むのって結構時間かかるじゃないですか。だから結局これをやりたいあれをやりたいって思って本屋さんに行って本買うのに積読になるんですよね。そんなことがあって、せっかく私はこういうことが欲しいのになりたいのにって言っても本買っても積読になって、うん、でなんか年末のお掃除でそれが処分されていくみたいなね。読んでない本がこうローテーションしていくっていう、ありませんか。そういう感じだったので、なんかそういうフォトリーディングっていう本が早く読めるみたいなところにちょっと飛び込んでみた、うん、だから楽して本が読めるようになりたい、頭がよく、もう動機が、本読む動機がやっぱり新しいチャレンジしたいだったりするので、でそこに飛び込んで、で本当に早く読めるというか、やっぱり目的を持って本を読みましょうなので、さっき簡単に紹介した全部読まなくてもいいんだよって、目的を持って本を読んで答えを探して、それでもっと答えが欲しかったらもう一回質問を作って答えを探せばいいし、で全部読みたいって思ったら初めて全部読めばいいんだよ、全部を最初から読む必要はなくて。で、なんでかっていうと、普通皆さんこう本読むときって最初から読みますよね。
ね、
でもその時に、なんて言うんだろう、最初から読むときに、最初から全部読んで、読むことと、後で感想を言わなきゃとか、これはどういうことかな、要約はするとかっていうのを、一回の読書でいろんなことしてません？
してます。
忙しくないですか？
うん。
忙しいですよね。だけど、私たちが学んだフォトリーディングっていうのは、質問を作ります。うん、そして本の全体像として目次を見たりして、この本はこんな本だなっていう仲良くなる作業をします。でちょっとパラパラってして、それでなんか気になるキーワードを拾います。そして質問作って答え探しますって言って、一回しかちょこっとしか読んでないようでパラパラめくってるじゃないですか。だから何層にも何層にもこう本に触れてるんですよ、順序だって。なので全体像から部分に入ってるっていう感じなんですね。だから全体像、この本どんな本かなっていうのを目次とか前書きを見てみて、そして全体像から部分に入っていく。でも皆さんの読書は、普通の読書は悪いわけじゃないんですよ。部分から入ってって頑張って全体像を理解しようとしてるっていう、
するする、
めっちゃ忙しい読書をしてる、うん、だから読めないっていうことが理解できたんですね、うんうん、なので読み方が変わったっていう感じなので、さっき言った1時間とか30分で読めちゃいますよって言って、でもやっぱりそういう読み方って教えてもらっても、本の読み方って小学校とか子供の頃からこういうふうに読むんですよって教わってるので、読書のやり方のパラダイムシフトは一番難しいんですよ。
難しいですよね、うん、なんか気持ち悪く感じちゃいますよね。
そうそうそうなんですよ。だからせっかく高いお金を払って講座を受けたので、うん、見よう見まねで合ってるか間違ってるか分かんないけど、とにかくこのやり方を受け取ってみようって受け取ってみて、
ね、
その受けた年に600冊本読んだんです。
600冊
読んだんです。
買うのも大変ですよ、
うん、買うのも大変だった、はい、うん、会社員だったからね、お金があった。そう、でそれでどうやって読んだかっていうのも、その手法だけじゃなくって、はい、生活の中に読書を入れなきゃいけないですよね。生活の中に読書を入れなければいけないので、会社の昼休みにお友達とランチに行くのをやめて、お弁当を持ってきて自分の席で本を読むので1冊で、もう一つは当時一冊 でも当時半身浴にはまってたのね、
はいはい、
なのでお風呂の蓋を置いて、タオルいっぱい置いて、お風呂の間に1冊、
すご
い、2冊。あ、だからタオルとか置いて、うん、タオルを引いて、結構ね、いけます。うん、うん。でも1回だけね、本落としたことあるんですよ。大変なことになります。 もう回収不可能になりました。一、ね、回だけ、人生に一回だけ。で、あともう一つすごくここで学んだのは、例えばこの本2600円するんです、はい、ちょっと高いですよ ね、はいはいはい、そうすると読まないともったいないって気持ちになりません？うん、そうだけど、例えば皆さん働いてるとしたら、1時間の皆さんの、まあ、時給というか、考えた時に2600円よりも絶対高いですよね、人間の価値って。だからもし読めなかったり、自分が今読む価値のない本だって分かったら、誰かにあげちゃえばいいじゃないか、私の1時間の方が絶対に時給は高いはずだから、
素敵な考え方
っていう考え方。
なるほど。
だからその2600円にこだわる必要はないよねっていうことも、なんとなく最初は拒否反応あったけれども、うん、でもなんか受け取れるようにじわじわなってきたっていったところがあるので、そのなんだろう、本はたくさん読むというよりも、まあ、考え方が変わったことと、うん、あとはパラパラ全部してるので、やっぱり私たちのこの潜在意識には入っているので、うん、600冊読むと1年後に言葉数が増えてました。
すごい。
だから全部読みました、覚えてますっていうことは一切ないんです。だから皆さんが本を読む期待することはないんだけれども、質問されたりすると、昔はこんなこと答えられなかったなっていうことが答えてる自分が1年後振り返ってみたらいたっていう、そんな感じ。すごいですね。だからなんだろう、読書の成果って、うん、その時の一時的な記憶もあるかもしれないけれども、うん、積み重ねがあると、うん、自分がちゃんと振り返って変化していることに気づくことじゃないかな。
はあ、なるほどね。
だって、ま、本だけじゃないけど、映画見ても、うん、テレビ見てもいいけど、うん、学びがあるので、うんうん、成長しない人なんていないじゃないですか、はい、1日1ミリずつとか 1% ずつ増え、うん、成長しているから1年後の自分は絶対違ってるんだけど、うんうん、それを皆さん現状維持だと思ってる可能性ってありません？
う
ん
う
ん、
確かに。
なのでなんかそういう変化に気づいたりできたりする。だから気持ちとかのパラダイムシフトがあったので自分が変わってきたっていう変化を気づける。だから変化を気づくことが大事だなと思っていて、うんはい、で会社員だったんですけど、気がついたら会社辞めてました。
そうなっていくんですね。
会社辞めて、こんなことしてるとだんだん会社で変な人だってなってくるので、ちょっと変わり者だっていうね、のりこさんがそうだと思いますけど、ちょっと変わり者ってなってくるので、だんだん
一人でずっと机に座って
るし、なんかね、おにぎり食べながら本で読んでるよ。なんか隣にいた上司が何してるのって、なんかすごく気持ち悪い目で見られたことが一回ありました。なんか気持ち悪いというけど、なんか変なことしてるなって思われるみたい。
そうやってなんか最初楽して天才になりたいっておっしゃってましたけど、決して楽はしてるようには見えないですけど、天才になって変わっていく感じはご自身でも感じられて、
あ、どうなんだろう、でも天才になってるかどうかっていうのはやっぱりわからないけれども、でもなんかこうやっていろいろこうやって喋れるようにもなってきたっていうのは、はい、昔だったら多分喋れなかっただろうしなとは思うし、あとは周りにいろんなそのさっき紹介した、ね、著名な方とかとも一緒に仕事ができるようになってきたりしていて、でそういう人たちって今本当に AI 時代とかって言って AI の最先端を使ってたりするんですけど、はいはい、なんかだんだん受け取れるように、受け取れる速度も速くなってるような気がするので、自分もなんで私自身もチャット GPT 使ってみようとか、ジェミニ使ってみようとか、これでスライド作ってみようって言って、ジェミニでランペできちゃったじゃんみたいなところとかも、いろいろ、ランディングページね。でできちゃうので、なんかそういうところは、なんか一緒にいる人がやってるものも受け取れるっていうのも、やっぱり教えてもらっただけじゃなくて、受け取れない人もいるじゃないですか。はい、だからまあ受け取れる自分もすごいなみたいなところはだんだん思えるようになってきたっていうのはありますね。
面白い、
ね、だから自分を褒めてあげることができるんですかね。
なるほど ね、
ね、
ということは、まあこの3つ目の質問にも関わってきますけど、本をたくさん読んだことで、人生に影響を与えている、人生が変わったと感じているっていうことでいいですか。
そうですね、なんとなく今ちょっと本書きたいななんて思って、企画書とかも書いてるんですけど、なんかやっぱ時代が変わってるじゃないですか、はいはい、だから人間の思考の OS 書き換えなきゃいけないタイミングが来てるのかしらみたいな、そんな感じ。例えば会社員とかだと、順番に昇進していきますとか、上司に褒めてもらいますとか、社長賞もらいますっていうのが評価基準だったりしません？はい、そうですね、でそれを目指すけれども、でもそれって会社を辞めたらその評価とかっ ってゼロになっちゃうよね、うんうんうん、だけど本読んできた情報とかは裏切らないですよね、うんうんうん、あと勉強したことも裏切らないですよね、うんうんうん、でも会社で頑張ってきたことは役には立つし、はい、それをスキルや能力、ね、としては残っているけれども、うんうん、私はあの会社で何々賞を取りましたっていうのは次の会社に行ったら全然役立たないよね、まあ、ねみたいなところとか、だからなんだろう、外側から受けた評価基準じゃなくて内側で自分で評価基準を作っていかなきゃいけないのかもしれないなとかっていう、評価基準なんていらないのかもしれないし、正解もないし、あの戦後からの高度成長の、はい、経済成長のところにできた義務教育みたいなところとかの勉強法とか、うんうん、あの定年まで働けるみたいなところがもうだんだん壊れてきてしまっているところで、どう生きていくみたいなところに多分これがヒントがあるかな、哲学がヒントがあるかなみたいなようなことがだんだんこういう本で読めるようになってきたってい う, すごいっすね、う感じ
もうなんか考えてることが個人の変化というよりももう世の中の変化とかすごい規模が大きいなって感じましたね。
自分のことしか考えてないよ
Encounter というわけでお聞きいただきました。なかなかすごい話でしたね、フォトリーディングとか。
すごいでしょ、なんとちょっと これもまた有料級の講座聞いてるみたいな感じでしょ。
確かに、はい、すごい聞き入っちゃいました。
そうなんですよ、そうだから本当まずあの幸子さんからあのフォトリーディングって私学ぶわけなんですけれども、本当に質問を立てて、そして本と仲良くなって、はい、で全体像から部分に行くって、まさにね、これちょっと本質的なところだと思うんですよね。
なるほどね、
うん、で本当やってる、私がやってるそのキネシオロジーと本当に通ずるというか、うんうんうん、もうやってること本当同じだしっていう、
はいはいはい、
っていうところもまたすごく私があのしっくりきたポイントでもあるんですけどね、
うんうんうん、
トーマスどう、幸子さんの話聞いてこの棚を楽して天才になりたいっていう部分とか聞いちゃったり
なんかね、その最初の取っかかりは可愛らしいところから来てましたけど、うん、でも実際それを体現されてるというか、うん、年600冊読んだって言ってたじゃないですか。
そう、
相当すごいっすよね、それだけ
ね、パラパラって言ってましたけどね、うん、でも本当にその言葉数が増えたって話をしてくださってるけれども、うん、本当豊かなんですよ、はい、だからなんていうのかな、引き出しがすっごくいっぱいある感じ、
うんうんうんうん、
もうだから自動的に天才になってたりするかもね、いい本当にね、
フォトリーディングちょっと学びたくなりましたね。
ちょっといいですよ。
いいっすよね。
まあね、記念誌読者やってればトーマス同じだからって感じ
で。あ、そうか、そうなんだ。じゃあちょっと のりちゃんにお任せしながらね。
そうそうそう。でも人間のね、OS を書き換えるって、あそこの部分もね、
はい、
すごく、私も今本当にキネシオロジーでやれるのはそこなんじゃないかと思っているので、そう、幸子さんの本の内容がそうなるかもしれないっていうところと、またそこも被るなと思って。
はい、なるほどね。
なかなか。面白かったなって
ですね。そうですね。今日の配信で、はい、ビビビと来た方、ぜひ、その、キネシ読書とも一緒ということなので、のりちゃんがやってるね、月に1回やってる、
ね、
はい、本を読まない読書会というオンラインのイベントがありますので、概要欄からお申し込みいただけますので、うん、そちらの方もご参加いただけたらなと思っております。
はい。昨日も6人でわちゃわちゃやってました、
ね。あ、そうなんですか。
そうなんですよ。またこれ面白いんですよ。自分と対話するだけじゃなくって、他者のまたね、さっきの、幸子さんの言葉を借りると宝物っていうのを自分で見つけるので、はい、うんうんうん、その宝物のまたね、シェアするのが楽しいんですよ。
人の話がまた何かこう自分の学びになったりするんですよね、そういう場
って。おっしゃる通り、ねえ、
なんか楽しそうじゃないですか。そのかなんか参加者同士も仲良くなりそうだし、はい、ぜひ。
そうなんです、
はい、ご参加いただければと思っております。ぜひぜひお待ちしております。
はい、ありがとうございます。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。
本当ね、一言でもいいですからね。聞きましたぐらいでもいいので、どしどし送っていただけたら嬉しいなと思っております。
どしどし、もうね、アビさん待ってるよ。 言っちゃいました
個人に対して
毎週聞いてくださっている方がいて個人名出しました、
ね、あ、そうなの、嬉しいですね、それは
本当に嬉しかったんですよ。もうだからね、お便りもう出しちゃってっていう風な感じでお伝えましたんですけど ね
本一冊当たるんですからね。
当たるんですからね、
積極的に皆さん来てください。
そうなんですよ、はい、今月はこの哲学史にしおりを挟む、はい、こちらの方をプレゼントさせていただきます、
はい、
偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.